始まりました。シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載されている記事の中から1本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今回は、私も執筆というか記事に関わったものの紹介になりますけれども、お相手となる方として、シーネットジャパン編集部編集長の加納さんにお越しいただいております。まずはご挨拶をお願いします。
シーネットジャパン編集部加納です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はですね、私もちょっと取材に参加した一部加わったという形になるんですけども、ウーバーイーツによる、処方薬の配達に関わる記事ですね。これについてちょっと紹介をしていきたいと思っております。ウーバーイーツというと、デリバリーサービスという形で、いわゆる食料品、あとは料理ですね。こちらの、配達のイメージが強いと思うんですけれども、改めてですね、これが、医療 DX ソリューション開発を手掛ける4社と、手を組んでですね、処方薬の配達を担うようになりましたというところが、発表はされてるんですけども、その中の一社である、メドレーですね。こちらのキーマンの方ですね、お話を伺いましたと。で、ウーバーイーツジャパン代表の中川さんと、メドレー上級執行役員、医療プラットフォーム本部長の中村さんに、実際ですね、処方薬を配達するというところに関してですね、かなり、議論も交わされたこともあるんですけども、そのあたりも含めてお話を伺ったというのが、今回の記事になっております。
ウーバーイーツというと、やっぱり先ほどおっしゃられたように、美味しいご飯が届くっていうイメージなんですけれども、実は、なんですね、コンビニの製品とかももう届けるサービスが、ずいぶん前にスタートしてるんですよね。
そうですね。割と、本当に料理のイメージ、料理の配達のイメージが強いんですけども、実際にはコンビニの、なんていうか、商品の配達も行っていたり、また薬品に関しても、いわゆるドラッグストアと提携して、いわゆる一般市販薬ですね。こちらの配送自体も、行っている状況にはなっています。そこからさらに一歩進んで、いわゆる処方薬ですね、の、配達を行うっていうところが、今回の肝になるかなというふうに思ってます。
割とウーバーイーツさんとメドレーさんの提携っていうので、全く業種同士だったので、びっくりしたんですけど、医療関連のサービスやプロダクトって、スタートまでにすごくハードルが高いなっていう印象があるんですけど、今回もかなり大変だったんでしょうか？
そうですね。大変だったというのもそうですし、そのあたりの、クリアするための議論というのは、もう相当綿密に行ったというのが、お二方の、お話を伺っている限りでは、議論が交わされたんだなというのが伝わるものになってました。やはりですね、リスクを防止するというところでいくと、やはり処方薬なので、ちゃんと配達されるのかどうか、なんて言うんでしょうね、紛失、誤配送だったり、紛失盗難されるっていうところのリスクは、やはり相当考えられていて、実際ですね、開封したら開封済みと分かるようなパッケージにするといったことも、ありますし、実際、処方薬に限らず、誤配送しないような形で、チェックができるような体制は整ってはいるんですけれども、そのあたりは、本当に綿密に議論をされたっていうのが、すごい伝わるお二方のお話でした。
より厳重にご配送について、しないような取り組みがなされているっていうことなんですね。
やはり誤配送と、薬の盗難ですね。持っていってしまうっていう。そこに関しては、本当に、かなり議論されたんだなっていうのが伝わる感じでした。
普通の、Uber Eats でやられている通常の配達員の方がお薬も配達されるケースもあるんですか？
基本的には、いわゆる特定の条件をクリアしたっていうことではなくて、あくまでも通常のUber Eats の配達、登録をしている方が行えるような形にはなっていますし、記事にもちょっと触れてるんですけども、処方薬だからということで、特別に報酬が高くなるとかっていうことの、制限は設けてはいないという形になっています。
機種の中にも、配達してくださる配達パートナーの方って約10万人全国にいらっしゃるということで、そういった人方たちが処方薬を届けてくれるというのは、すぐに届くというイメージが強くて、すごくいいですよね。
そうですね。やはり当然処方薬が必要な場合というのは、何らかその体調が、崩れていたり、あまりこう外出、わざわざ外に出たくないっていう、その体調の、悪い状況が想定されるところではあるので、なおのこと、なんて言うんでしょうね、その薬局まで出かけなくていいっていうことの価値はすごく高いかなっていうふうな気はしています。で、実際その配送サービス自体は、処方薬の配送サービス自体は既にあるんですけども、やはりその当日配送、しかも短い時間で届くっていうのは、やはり UberEats としての大きなメリットになるかなというふうには感じています。
なんか、ウーバーイーツとメドレーさんが組んだ、強みみたいなのがそこによく表れてる感じですね。
はい、そうですね。やはり、医療品となると、いろいろこうデリケートな部分っていうのはあるんですけども、本当に利便性とその、リスクとの天秤はどうしてもあるはあるんですけども、やはりそこはかなり考えられつつ、それでもこう、ちゃんと利便性を高めた形で行うっていうところでは、今回のその、4社組んでる形ではあるんですけども、やはりメドレーさんとの議論の中でも、やっぱり相当いろんな検討はなされたんだなっていうのが伝わる感じでした。
記事の中でですね、ウバイツさん、今、都心で自立どころごとの配達やられていて、それについても、医療関係どうですかっていう言及があったかと思うんですけれども、これも将来的にはみたいなお話だったんでしょうか？
そうですね。本当に将来的にはっていうところでは、やはりその医療品に限らず、その、いわゆるラストワンマイル的なところの配達を行うっていうのが多分、ウーバーイーツさんのその、未来像というか、で、それがその、食品のイメージ、料理のイメージ強いですけども、あらゆるものを手が届けられるっていうところが、多分そのウーバーイーツさんの理想像ではあったとは思うので、それが当然そのロボットで配置できるようになれば、そしてよりその、なんて言うんでしょうね、貴重品だったり、厳重な、なんて言うんでしょうね、大切なものが届けられるところまで、あらゆるものが、そのいい体験の形でこう届けられるっていうのが多分理想だとは思うので、将来的にはそういうところもできていくんではないかなっていうふうには思っています。
未来の話ですけど楽しみですね。
楽しみではあります。
あと、なんかすごくお写真がお二人のすごく雰囲気の良い写真が撮影されていて、取材時の雰囲気はどんな感じだったんですか、お二方。
そうですね。本当に議論の中では多分そのいろいろな、厳しいやりとりもあったんだろうなっていう、当然物が物だけにっていうところはあったんですけども、ただやっぱりその中でかなり綿密にコミュニケーション取られていたんだなっていうのが、多分ウーバーイーツさんとしてもメドレーさんでも伝わるような感じだったので、割とお話的には和気あいあいとした感じで、行われた感じです。
お写真にもその和気あいあいな雰囲気が現れていますね。
本当にですね、どうしてもこう、僕からも少し質問させていただいたところでは、やはり ウーバーイーツさんのその配達員の方、ほとんどの方がちゃんと、配達されてると思うんですが、やっぱりネット上だとちょっと、料理が崩れてしまったみたいな、そういう、こう、ネットのイメージが、ちょっとね、あったりして、どうしても負の要素があるとちょっと不安かなっていうところも、イメージあるかもしれないんですけども、やはりそこはもう、利用して、中川さんが、お話しされていたんですが、利用していただいて、その便利さとか、その、配達の精度とか、そういったところも感じてほしいというお話はされていたので、これがちゃんと、広まっていくといいなというふうには思ってますし、これからもいろんなものの配達が、Uber Eats さんを通じて、こう、便利になっていくっていう世の中はちょっと期待できるかなというふうに思ってますし、僕も期待していきたいなというふうに思っております。今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。Cnet Japan のニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それではこのあたりで終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。